皆さん、こんにちは。ありがとうございます。ちょっとですね、遅くなってすいません。あ、森蔵さん、ありがとうございます。森蔵さん、こんにちは。まあ、ちょっとだけって言うと、大体ちょっとだけにならないパターンなんですけど、今日は、すいません。子供たち帰ってきてるので、まあ、お迎え行く必要はないんだけども、その分、滞っているものがありすぎて、ちょっと、本当にちょっとだけにします。あー、やばい。倒れた。ちょっとお待ちくださいね。おいしょ、充電。はい。今、iPad が切れたということで。あー、うん、違う。17時までやんないじゃん。のりさん、こんにちは。ともぞうさん、こんにちは。あ、そう。そんなに、ていうかね、予兆があったんですよ、ともぞうさん。そう。朝ね、なんか、わかる？微妙に、本当に微熱っていう言葉がすごく、よう、もういい、言えて妙だなって思ったんですが、微熱が出てたのよ。そう。微熱出てて、いや、でも6、7度ぐらいならって思ったら、まあ、初めてじゃない？呼び出し下手したら。そんなことでございました。はい。ということで、ヨリンさん、こんにちは。ソリー、こんにちは。サツキさん、こんにちは。ありがとうございます。ちょっとね、疲れちゃって。そう。疲れると横になりたくなるじゃないですか。まあ皆さんなんか疲れた時とか、あ、ちょっと集中力切れたなとか思う時どうしてるか。いろんな方法あると思うんですけど、なんか散歩するとかね、ちょっとコンビニまで行ってこようとか、あと、私の場合だと横になる。うん。もうひたすら、とりあえず15分寝ようとか、全然違うことやろうとか、漫画読むとか、試練やるとか、ダメだ。試練は15分で終わんないからダメだとか。なんかいろいろこう、なんか今までやってたことから離れるような行為を取ろうとするんですけど、今日はね、島津さんの V0 セミナーがあったんですよ。あれすいません。アーカイブは残りません。はい。残せなかった。実践メインにしたね。ただね、今度ノートにまとめてくださるということなので、ぜひそれをご確認いただければと思います。で、それをまあ、やってる途中で電話かかってきたんだよね。で、すいません。13時までちょっとやってるんで、それ以降すぐ向かいますんで、って言って、もう向かい行って、で、二人とも連れて帰るっていうような状況だったんですよ。別にそれ自体は、まあなんか早いうちから帰れてねって感じで全然良かったんですけど、なんなら YouTube 解禁したんですけど、感覚的、なんかね、どっと疲れたんですよね。それが今、そう。反動やる。ね、ああ、あさぎさん、ありがとうございます。あさぎさん、こんにちは。そう。仮眠取ったりもしますよね。これね、そう、ディスコード中の電話の件。入って。いや、もう、ああ、来たかーって思ってさ、ある程度予測はしてたけど、私、基本的に、よほどのことがない限りは、あ、これ、なんかあるじゃん、子供の予兆って。大人にもあると思うんですけど、あ、これ、ちょっと調子悪くするな、みたいなの、あるじゃないですか。なんか、食欲、今日あんまりないね、とか、ちょっと体、ポカポカしてるね、とか、なんか、不機嫌だったりとかすると、あ、これ具合悪くなるのかな、疲れてんのかな、っていうふうに思うでしょ？で、それ自体は全然、症状として出てるから、じゃあ今日はちょっと休む、みたいな形で、割とその事前に休ませる体制をとってるんですよ。結構、保育園だからできることなんですけどね。そう。で、それをやっていたんですが、今回に限っては、ああ、失敗したなって、ちょっと見込みが甘かったかなっていうふうに思った。ちょっとね、ずっとね、鼻水ずるずるしてたのと、まあ、息子の方が咳も出てたんで、タンガラミ咳。で、耳鼻科行って、まあ、薬も飲んでるから大丈夫かなって思ってたんですが、まあ、やっぱ疲れは溜まってたのかなっていうところですね。ほんと。総理は、二度と復帰できない。横になると二度と復帰できない。わかる。私、眠いんだな。でも15分だけ睡眠とかできますよ。やろうと思えば。超適当なこと言っちゃった。あ、青さん、こんにちは。ありがとうございます。ね、風邪薬にね、眠くなる成分とかありますもんね。でも調子悪い時はね、そう、毎日やってんだ、さすが総理。私、毎日はやってないな。なんか、ね、15分、よく眠れた時の15分は結構いい感じに眠れるんですけど、よく眠れなかった時の15分は、あと5分、あと5分症候群が来る。 そこはね、でも私まだね、パワーナップ民には慣れてないんだよね。やっぱ、眠い時に寝るっていうのは、寝れるっていうのはね、ごめん、あくびちゃった。地味に大事だなって思ったのと、私が結構、その在宅にしたいな、で、自分の結構裁量でやりたいなって思った理由として、理由の一つとして、いつでも水分取りたいっていうのが一つと、自分の飲みたい時にね、飲みたい、水分とか、なんか自分のご飯食べるタイミングとかやりたいって思ってたのと、いつでも行きたい時にトイレに行きたいっていうのがあったんですよ。で、いつでも疲れた時に横になりたいっていうのもあったの。その三つが叶えられるのが在宅ワークだったんだよね。今そんなことを思い出した。さすが、総理パないよね、ほんと。総理サイボーグだよ、マジで。
あ、小鉄さん、こんにちは。
ありがとうございます。そう、なんか昼食ごとがやっぱ集中力途切れるし、ダメだなって思うんだよね。ダメだ。私もなんか眠気のピークが来たんだな。今日6時ぐらい。いやー、でも今日6時半ぐらいか起きたの。どっちだったっけな。グモニャンのスタンプを押した時間でなんとなくわかる。朝起きてまずディスコード見るから私。そう。それで、なんか、すぐ横になれるってめちゃめちゃいいなっていうのと、多分結構その、行きたい時にお手洗い行けるのと、その、食べたい時にご飯が食べれるのと、飲みたい時に水分取れるっていうのは、なんか当たり前でいて、あんまり当たり前じゃなかったなってことを結構感じていて、普通に考えたらさ、普通に考えたらオフィス内はまあもちろんそうなんだけど、なんかでもあんまり頻繁にお手洗い行くとさ、なんかあいつサボってんじゃないかっていうふうに思われそうだしさ、なんかあんまり頻繁にお菓子とか食べてるとお前なんかそんなもぐもぐしてないでちゃんと仕事しろとか言われそうだしさ、匂いとかもあるしね、なんかこうできなさそうじゃん、勝手な想像だけど。でそもそも現場仕事だからお菓子とかもちろんあったけど、そんな子供たちいる前では食べないし、もちろんあと水分とかも結構タイミング見ないといつでも飲めるわけではなかったんですよ。で水分補給の時間とかって学童とかも保育園とかでもあったりしたんですが、もうその前から飲みたかったりするわけね。いや、それきついきついきついみたいな。っていうのもあったりすると、なかなかできなかったり、トイレなんて持ってるほかだしさ、子供を見る目を一回置かなきゃいけないわけだから、なんかそういう当たり前の欲求が叶えられる働き方って、ベストみたいなところを思っている。あ、七重さんありがとうございます。七重さん、こんにちは。そう、ベスト。いや、意外とできなかったりするんだよね。だって、接客業とかさ、販売業とかなんてさ、表に出てるからさ、お手洗い行ってきますって。まあ、言えば行けるかもしれないけど、レジ打ち最中にさ、ピーピー、あ、トイレ行きたい、お手洗い行ってきますなんて絶対できないじゃん。そう。ピーピーとか、あ、ちょっと飲み、まあ、それ見て飲みたくなったんで、ちょっと水分補給行ってきますとかできないじゃん。なんかそういうところが、結構在宅の魅力でもあるのかなって。まあ、あとは、それはそうなんだけど、やっぱりちょっと集中したい時に外出て仕事するとかも、まあ、そういった場所を選べるっていうのも大きいかも。まあ、行けるかどうかは別としてですね。ちゃんと空いてるかどうかは別としてだけど。なんかそんな時に、ちょっとだけ好きな時にしか出てないから何の話かわかんないんですけど。そう。好きな時に横になれるとか、まあこうやって子供たちがね、急遽帰ってきた時も、様子を見ながらこうやれるのも、やっぱり大事かなというふうに。思ってる今日この頃。あ、さとしさん、さとしさん名前が戻ってる。さとしさん、こんにちは。ありがとうございます。でね、まあ今日は仕事だからしょうがないから YouTube 解禁してるけど、まあやっぱりでもこれもあんまり良くないんだろうなと思って見てる。ね、そうですよね。販売員さんなんてさ、休憩のタイミングとかもさ、お客さんの流れとかによって変わるしさ、やっぱ休憩なんだろう。なんていうの？なんていうんだっけ？スケジュールというか、まあ、ルーティンにはなれないですよね。本当。なんか、このタイミングで行く、このタイミングで行く、毎日12時のお昼ご飯とか、まあ、私もそんなことないけど、やっぱり、そういったところは、しょうがないかな、というふうには思っちゃうかな。あ、ナナさんありがとうございます。ナナさん、こんにちは。 ありがとうございます。そう、ちょっとね、今日は、だから眠いのもあって、収録も終わってなくて、あともう一個ちょっと、割とキンキンにやらなきゃいけないことが進んでないから、今日進める予定なのか、そんなんで進まんなかったから、ちょっとやんなきゃっていう状態です。そう寝ようって。そう寝ようっていう。若干ね、寝不足気味なのが良くない。まあでも、ほんとね、ほんとね、謎のままね、あくびしてます。いやさ、私は眠いのにさ、全然ひ、あ、ごめん、危ない危ない、下の子の名前呼ぼうとしちゃった。本日の日記漫画に出ているひーちゃんが全然寝てくれないっていう。ね。ねえ、そうなのよ。そうなのよ。うちの夫とかもザ接客、ザシフト制だから、なんか、お昼の時間がすんごい3時とか4時とかになったり、いや、それおやつやん、みたいな。おやつやん、それ、みたいな時ありますよね。いや、さ、わかるのよ。わかるの。昼のピークとかさ、あったりするから、それがだらだら続いたりすると、なかなか休憩いけないとかさ。ねえ、あるのよ、ほんと。ねえ、ほんとにそうなんですよね。あ、ハッチさんだ。ハッチさん、こんにちは。ありがとうございます。もう本当に、そう。あの11時勤務、12時勤務、13時勤務、まあ、11時休憩、12時休憩、13時休憩みたいな、なんかね、回したなんかやってたな。でさ、でも忙しい時に休憩行くのってすんごい申し訳なくてさ、まあ、切り替えればいいんだけど、なんかね、しかもさ、今思ったらさ、あれ8時間ん9時間働いたら30分かける2だったから1時間か合ってるかで、6時間とかで30分なのかな ?7 時間。7時間で45分かな ?30 分休憩なんだよね、長くてね。まあ、だから従業員の食事とか中で食べられたりするんだけど、あんま休まんないよね、って今思うと。まあ、1時間休憩も果たして休めるのかって言われたら、そうでもないかな、というふうにも思ったり。休憩は大事なことわかるし、休憩してほしいんだけど、なんか私今、前の職場ファミレスで働いてって言われても多分体力的にできない気がするって。お腹空いて力出ないと思う、普通に。それぐらいきついと思うってことをね、考えてた。そう、ぼーっとして、いや、ななさ、ぼーっとしてないでずっと喋ってるじゃん、昼休み。みんなね。だからさ、あの、接客の方、接客系、不動産屋さんとかもそうでしたけど、あの、何 ?2 時でお昼でも全然いいっすよとか、ちょっとお昼のタイミング逃しても全然いいっすよみたいな感じなのよ。まあそれはもう仕事柄しょうがないし、慣れだと思うんだけど、私もうそのラインから外れちゃったからさ、もう夫がさ、夫と一緒にいるときに、ずれるのよね。向こうシフト制だから、夫と一緒にじゃあご飯食べるかってなった時に、例えば出かけてね、私はもう割と11時、12時ぐらいにもう食べちゃいたいですよ。ピーク前に食べちゃいたいぐらいなんだけど、まあそれ朝のね、朝食の時間にもよりますよ。でもなんか夫が朝食食べてない時は本当10時とか11時とかに食べたいって言い出すけど、なんか普通にご飯、朝食とか食べてると1時でも OK、 ちょっと後回ししようみたいな感じになる時があって、いやマジ無理なんだけどって。私本当に血糖値下がると気持ち悪くなってクラクラクラクラしてきちゃうからさ、もう体が正直すぎるんですよ。あの、糖を抜いたらマジで気持ち悪くなってどうしようってなったことがあった。なんか糖質制限ダイエットみたいなのをしようと思って、1週間に一遍かな、糖を抜いてみようみたいな、よし、じゃあ早速月曜やってみようってやったら、もう11時ぐらいかな、その日の朝、あ、昼の、グラングランしちゃって、気持ち悪いし、グラングランするし、どうしようってなって、多分その先にあの、体がね、スッキリするとかあるかもしれないんだけど、もうなんか、もうダメだった。多分このまま死ぬんじゃないかと思ったくらいでしたね。まあ、無理なものは良くない。ねえ、そうですよ。ああ、看護師さんはもうきついっすね。昼ご飯食べられない状況になってしまうのは致し方ないのかもしれないけども、食べられないでさ、食べないで仕事をする、してもいいような体になってんですよね、きっとね。もう、朝にご飯、食べたご飯を、いかにこう効率的に、このエネルギーと化してみたいな。ねえ、そう、リズムが全然ないですよね。ああ、 そうだよ。ナナさん、そうじゃん。ああ、ちょっと待って。なんかシリが反応しちゃった。ナナさん、そうじゃん。行ってきたの、出勤。お疲れ様です、ほんと。ねえ。ほんとにそうです。もう、なんか、私の出番まだでいいから休んでみたいな。だからさ、出番待ちとかさ、あるけど、あるじゃないですか。出番でか、診察の順番とか。あれ、やっぱり番号札制度作ったのすごいと思う。初めて見たら順天堂の病院もう、超でかいのよ。順天堂大学病院。お茶の水にあるんですけど、あそこで、なんか超人気の先生の何ヶ月か一遍に診察行ってたんですよね。それの時とかは、最悪帰れたんだよね。もう2、3時間待ちザラだから普通に。で、番号札だけ、要は受付だけ最初済まして、番号札だけ取って、どっか時間潰すとか、お茶の水なんで歩いて下ればさ、あそこ水道橋の方まで行けるからそっちの方まで行ったりとか、なんかすっごい時間潰してたのをね、思い出した。あとあれあれあれ、DS 持ってってた。もうあまりにも待つからっていうのをね、今ふと思い出したわ。ねえ、大井戸線も辛いっすよね、ほんと。なんか番号札制度って結局、もちろん気づかない人とかもいるし、ずっと待ってる人もいるんだけど、やっぱりある程度この時間になりそうとか分かっている、そういう状態になるのがすごいありがたい。だってそのお医者さん、私の担当医の先生、ご飯食べてなかったもん。どう考えてもさ、時間が押すってことは、11時予約の人が、1時とかになる、パターンとか全然あるわけですよ。でも後ろ倒しになってるわけでしょ。でも多分先生ご飯食べてないの、ね、いやーっていう、いやーっていうふうに思うね。あーそうなんだ。あーまあ休憩中に仮眠取ってるとね、患者さん来たら強制的に起こされるとかね、普通にそうですよね。だからなんか、そうなんだよな。なんかさ、こう、まあ、しょうが、まあでもしょうがないって言われたらそうなんだけど、医者だって人間だよねっていうところなんですけどね。へえ。ああ、ピッチで呼び出しとかね、あった。私もなんかで見たことある。ピッチ？ポケベルみたいなのがあった時あったな。駒込病院かな？なんかであった気がする。いろんな病院行ってるからね。付き添いとかも含めて。なんかね、ああ、これいいなと思ってたんですよね。でさ、結局食堂とかで待ってればいいじゃん。なんか最終的に。で、なんか、今、うち役所とかでも、もう番号札になってて、番号札に QR コードがあって、そこ読み取ると、今これぐらいですとか、今呼び出したけどいなかったので、今保留中ですみたいなのとか表示されるようになったから、結構それ便利だなと思ってました。本当に、医療系、本当に。ああ、小鉄さん会社に着いたんですね。お疲れ様です。ありがとうございます。あ、じゃあ小鉄さんも会社に着いたので、ちょっとそろそろ閉めようか。ちゃんと今日はすんなり終わろうと思ってたの。私が眠いっていうのもそうだけど。ね。休憩した気持ちな。いつでも来いや、みたいなところですからね。ほんとね。だからもう、真に解放される時って、ほんと退勤した後ですよね。マジで。そういうところはね。いや、まあそういう場所っていう、ね。逆になんかそこがいいとか、うちの母親とか結構、医療事務の資格はなかったけど、資格がいらなくてもできるような本当にパートをやってたことがあって、いろいろ本当にやってたみたいなんですけど、その病院内で、ね、総合病院だったんで。いや、なんか聞いてて、あ、なるほどなって、なんかいろんなことあるんだ、休憩とか大変だね、お医者さんとなんか、看護師さんとかね、そういった方々の、との関係性とかって面白いっすね、みたいなことをね、あ、面白いっすね、なんて言ってない。そんな口調じゃない。面白いね、なんて思いながら聞いてたんだけど、私病院で働けないなって思った。もう、いや、激務とかうんぬんじゃなくて、結構やっぱり、自分が多分、なんていうの、辛くなっちゃうと思うんですよね。怪我とかしてる人とかいたりさ、なんか具合が悪いって感じの人とかじゃん。だいたい病院なんて普通に考えたら。で、自分は元気なのに自分も具合が悪くなるなみたいな感じで、私の場合はね、ちょっと引っ張られそうだなって思って。 うちの母親、集中医療室の受付とかやってたらしいから、受付ってほどでもないと思うけど、そっち担当でなんかあったら連絡するとか、はあ、もう無理無理無理無理無理みたいな。そんなの絶対私気持ちが持たないって、絶対辛くなる、もう嫌だもんって、そんな、っていうことを思い出したよ、今、病院の話してたら。あ、多田尾さん、
こんにちは。
ありがとうございます。帰ってきてくる。ね、帰ってきてコールね。ある。
休憩できないんだよ。そうなんだよ、結構。なんかね、そこはね、まあ、しょうがないのかって、なんかどうにかならんのかって思うとこはあるんですけど、もしかするとね、いろいろ自動化することによってね、そういった、専門性がなくてもできる、専門性があって人の手じゃないとできないことは、まあもちろん必要なんだけども、専門性があって、いや、どちらまあ人の手じゃなくてもできなくなるようなこと、機械化とか自動化とかができてきたら、もしかするとその辺がもうちょっと楽になるのかもしれないなっていうふうに思った。はい、そんなお話でございました。眠い。ダメだ。今日眠いわ、私。ちょっと収録して、あれ進めてて、この後ご飯、汁を作って、汁って言うとなんかあれですよね。汁作ってご飯炊いた方がいいかな。あー、作りたくねーって時だけど、いや、頑張って作って、そう、ちょっとね、野菜の汁を、キムチスープ作りたいからそれ作って、で、お風呂準備してって感じでね、今日も京都で過ごしていこうかと思います。あー、スケさん間に合った。ありがとうございます。 スケさん、こんにちは。
ありがとうございます。そう、ちょっとね、今日ね、朝はやる気あったの。あ、今日スープだけでいいから楽じゃんって思って、まあ、餃子とか焼けばいいし楽じゃんって思ったんですけど、なんか、疲れるともう、なんていうの、今、椅子に座ってるんですけど、足超広げて椅子に座ってるんですけど、もうなんかこっから立ち上がりたくないみたいになっちゃった。そう。本当も。
あ、トミーさんありがとうございます。トミーさん、こんにちは。
そう。家だから。家だから。あ、大丈夫、ズボンだから。別にスカートとかで、なんだっけ、あられもない格好してるわけじゃないんで、大丈夫です。もうこう、足を伸ばして、股関節を伸ばしてるような感じですよ。広がらないけど、全然。
ねえ、ほんと作ってって思う。もしかするとさ、子供が大きくなったらさ、今日じゃあ、私が作るよ、俺が作るよ、みたいな状態になるのかな。い
や、スカートはね、さすがに、ちょっと、なんていうの、私が気持ち悪いです。下にレギンスとか履いてるならまだいいんですけど、私ね、偉いよ、そういう意味では。ズボン履いてれば最強だと思うが、ちゃんと下着だったらなんか最強じゃないと思う。あんな薄い布一枚で、こんな、急所ですよ、人間の。人間の急所を守れると思わなかった。そんな、パッカンなんてしちゃダメだよって思うもん。わかる。すごくわかる。はい、何の話だよ。疲れてる。何の話だよ。何にもためにならないよ、この話。だから、ちょっとね、私みたいにあんまりこう、なんてメリハリがつかない人間とか、仕事と生活の境目がないと結構辛いかもしれないし、ようやくこの3年目、4年目にして、ようやくこう、てか AI が出てきてからかな。もしかすると、AI が出てきてからようやくちょっと余裕を持てるようになった。あ、違う。それもあるけど、あれだ。ケイスケさんがやらないことを決めてやらないってちゃんと削ってくれたから、多分時間的にも気持ち的にも余裕が出てきて、お金には余裕はないままだけど、そういう風になったのかと思うから、もう、ちゃんとね、体調を見つつ、このペースを崩さないようにしていかなくてはですね。あ、本当、あ、いいですね。あ、いや、さ、そうだよね。言ってましたよね。お母さんうまいんですよね。そう。でもね、大事だと思う、私。味噌汁作ってくれるだけで超楽じゃない？超楽だし、超嬉しくない？それに、あれじゃない？なんか、私もう子供たちご飯作れるんだったらどんどんなんか作ってほしいんですよね。結局もう自炊能力とかはさ、もうやらなきゃじゃん、あれ。今でこそレシピとかあるけど、試さないとさ、 ダメなのよ。ほんと。で、家にあるものって、親がさ、管理してるじゃん、野菜とか。でもそれを、今度自立した時に、一人で暮らしたりした時に、自分で管理して、え、なんか溶けたんだけど、みたいな経験とかもしてほしいんだよね。野菜が溶けたんだけど、みたいな。そう。その、一人で全部やることって、こういうことが含まれるんだって、あ、今までこれって誰かがやってくれてたんだっていうところに、やっぱ当たり前なんだけども気づけることで、まあなんか親とかやってくれた人への感謝が芽生えるのももちろんのこと、それをキープしていく状態ってこんなに大変なんだっていうところ。それはね、ぜひね、知らなきゃダメ。子供の最終進化は自立ですからね。何をともあれ。あ、別に料理とかできなくていいんですよ。最悪料理とかできなくても誰か作ってくれる人とか、なんか生でもちゃんと食べれる野菜とかが分かってれば大丈夫だと思うけど。そう。そうなのよ。私、家で割とでもないな。ま、多分、3割ぐらいはやれてた方だと思ってたんですけど、やってる方だと思ってたんですが、全然そんなことないって気づいたもんね。本当に。実家ってめっちゃ恵まれてるんだってすごいよく分かった。そう、あったかいストーブがあるなんて当たり前だと思うなって。電気ストーブは全然温まんないぞとかさ、そういうね。ああ、そうそう、歯磨きの仕上げね。私は歯磨きの仕上げあんまりされた記憶ない。全部自分でやって虫歯になったからね。歯磨きもしっかり磨けるのってあれだからね、ちゃんと自分の努力ですからねそこもちゃんと、まあそれを教えることもね、もちろん大事なんですけど、いろいろとね、今になってね、あ、これをちゃんと言わないとダメだとか、もういつでもママかねえねにお洋服着替えさせてもらえるって思ってる今、あそこでもごもごしながら YouTube を見てるうちの息子はきっと将来苦労するから今のうちに自立をさせなくてはって。あ、本当だ。あと2分だった。あ、てか20分で終わらせて言ったのに。そうそう。まあまあまあまあって、もうそろそろね、終わらせよう終わらせよう。ね。ご飯がいいじゃない。早い。作ってない。まだ。パパも帰ってきてない。はい、以上。ご飯がいい。ご飯がいいじゃないの。マジご飯がいいじゃないの。ダメだからね。もう典型的なダメ男ですから。でも、そこの中で、なんか、保育園でこう米研ぎ体験とか、そういうのもしてるらしくて、洗い物したいとかね、言ってくれたりもしたので、少しずつ、目指せナナさんみたいな。手のひらで転がしつつ、あら、お味噌汁美味しかったわーとか。これ作っても、あ、お米研いでくれんのありがとうねーみたいな。あ、これ、ありがとうねーって、こう、転がして、転がして、転がして。ね。いやいや、ナナさんありがとうございます。いえいえ。ちょっと、目も覚めてきたんだけど、ダメだ。やることやんないと。本当に、カタッて。やることやらねばだ。あとですね、そういえば、先日開催した、月曜に開催した翔さんのAI ライティング実践セミナー。多分 PTX でね、もう大体の人お申し込みいただいたと思うんですけど、もしかしたら、申し込んでなくてアーカイブ見たいって思ってる人がいるかもしれないので、レターはないんだけど、私の今日の放送に貼ってある、概要欄に貼ってあるんで、もし申し込み忘れた方よろしければ、翔さん特製、これ無料で渡していいのプロンプト付き、アーカイブございますので、ぜひぜひでございます。ねえ。いや、大事ですよ。人にね、やってもらうのは大事です。本当。あ、ちなみに今日までです。翔さんのプロンプト、セミナーの、特典とかついた動画はね、とりあえずちょっと今日までにして、どんな反応があるかを見てみたかったんで、はい、そんなことを思っておりました。で、セミナーもね、着実にこう、いろんな12月のイベントも決まって、申し込みページなども作っておりますので、ご興味あるところ、まあ、全部が全部、特に、見なきゃいけないってことじゃなく、あ、なんか自分こういうとこ興味あるなとか、対談とかもあるんで、ね、その対談で、あ、この人の対談聞きたいなって、あ、こういうところなんだ、ちょっと自分と属性近いかもとかいうふうにね、思っていただく方がいらっしゃったら、ぜひぜひというところでございます。よし !31 分になった。よし、終わらせよう。娘もネタっぽいからね。おいしょ。それでは皆さん、今日はちょっと早めに失礼させていただき申し訳ございません。明日はやる やるんだけどさ。いや、明日休みかな、どうしようってちょっと今考えてるんだけど、はい、明日も多分やると思いますのでよろしくお願いします。あ、ちなみに明日の12時からだったな。12時からリコさんによる SNS を使った動線セミナーですね。動線マニアのリコさんがどうやって有料教材を SNS を使って販売するか、その動線などを解説するセミナー。一般の方は1000円。ACL 有料会員の方は無料で聞けますので、ぜひお申し込みください。ACL 有料会員の方は限定チャンネル、限定アナウンスか。会員限定アナウンスのところにズームリンク載せてありますので、当日そこからご参加ください。はい、アーカイブも、有料会員の方に載せますので、ぜひぜひでございます。ということで、本日も皆さん、お疲れ様でございました。ゆるふわでやっていきましょう。はい。寝ない。この後収録します。それでは皆さん、またね。ありがとうございます。そう、ゆるゆる大事。100% でずっと生きていけないんだから、65% ぐらい、30% とか 10% の日とか 5% の日、0% の日とかあっていいじゃないって、ワイコさん、漫画家のワイコさんが書いてあったから、ほんそれって思いながら見てました。ではね、まったねー。ありがとうございます。そうよ、延長ないでしょ。偉いでしょ。ではでは。